小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は1941年12月8日に日本が真珠湾攻撃を行ったことにちなんで、戦争について考えてみましたね。
はい、そうですね。それでね、続けて聞いてもらいたいんだけど、18年ぐらいになりますとね、アメリカ軍は体制立て直して反撃に出てくるわけですね。で、ミッドウェー海戦っていうのがあったんですよ。ミッドウェー島の沖でね。で、そこで日本の海軍は、後で聞くと、そこで壊滅的な打撃を受けたんだそうです。ところが当時の大本営発表はですね、アメリカ海軍に大打撃を与えて、我々は軽微な損傷を受けたという発表だったんですよ。大したことないというふうに発表しちゃったんですね。ところが後で戦争が終わってから聞くと、そこでも日本海軍はダメになったという。大本営の発表ってのは常に、日本の方が負けてないということをね、繰り返し繰り返し言ってるもんですから、僕たちみんなそれ信じてたわけですね。ところがもう18年の後半からはガガガタっていって、それで沖縄まで占領まで来ちゃうわけですけどね。で、僕たちはね、19年のということは敗戦の1年前ですね、9月に勤労動員って言われましてね、僕たち中学2年でしたから、軍人じゃなくて工場に働きに行きます。女学校も中学校も全部学校がもう閉鎖されましてね、授業をやめて工場へ行ったんです。で、僕たちその頃東京の立川市というところにいたもんですから、南多摩というところにね、陸軍第二造兵廠っていうのがありましてね、そこへ配属になったんです。火薬工場だったんですね。で、火薬の工場ってね、火薬庫とか仕事場が全部山の谷合いに分かれてるんです。孤立してるんです。万が一爆発が起きた時に連鎖反応起きないようにね、こう孤立的になってんですね。ですから本当に山の中なんですよ。で、僕たちが配属になったのは、出来上がった火薬をね、箱に詰めて釘を打ってちゃんと封をしてですね、で、それを馬車に積んで火薬庫まで収めると。で、火薬庫に積み上げてまた帰ってくる、そういう仕事だったのね。いわゆる収監作業というふうに言いましたけども、と最初にね、やらされたのが、木の箱に詰めるんですけれども、30キロの箱だったのね。で、これはね、戦車地雷だと言ってました。戦車地雷っていうのは、前回お話しした、その、日本はその頃、本土決戦をやるというふうに言ったのね。で、本土決戦をやると、向こうが、アメリカがおそらく、九十九里浜なんかに上陸してくるだろうと、ああいう浜のところにね。で、そこに埋めるんですって。で、戦車を破壊するという、そういう地雷だったんですよ。で、それを箱に詰めると30キロの重さね。で、そのうちにね、一段上がって今度は45キロの箱になったんですよ。で、相当重いです。45キロの箱っていうと
ね、ちょっと人間一人分ぐらいありますよね。
で、それを一人で担ぐわけですからね。で、それが慣れてきたら今度は60キロの箱。60キロというとね、昔の俵一俵ですよ。お米の俵一俵60キロって言って、で、それがしばらく経ったらね、最後はね、90キロの箱。すごいでしょ。で、一人ですよ。一人ですよ。それで最後は110キロの箱。
どんどん上がってい
きますね。すごいですね。それはね、本当にもう90キロ、110キロっていうとね、箱自体のその木がね、お風呂ぐらいの厚さですよ。風呂桶ぐらいの厚さの木。はい、それで箱は、それこそ風呂桶より大きいぐらいの箱ですからね。もう箱自体で重いわけね。で、そこへ火薬がボーンと入ってるんです。
自分の体重の倍ぐらいの重さを一人で抱えるんですか？
一人で抱えるんじゃなくて肩に乗せるのね。
肩に乗せるんですか？
で、両脇からね、跳ねるって言うんですけど、持ち上げてね、で、ちょっと斜めにしてもらって、で、担ぐやつは肩を入れてね、で、箱が45度にこう傾くわけですね。だから肩と頭で後頭部で支えるということ。で、ね、60キロぐらいまではみんなやらされたんですよ。とか、それ以上になるとね、クラスの中でも担げるのは3人しかいなかったんです。で、僕は一番体大きくて丈夫だったもんでね。
そうだったんです
か？そうなんですよ。なのでね、僕はその一番大きい係になっちゃってね。ですから毎回大きいのが来たら必ずやらされましたね。これはきつかったですね。
きついでしょうね。
中学だってその頃はもう3年生にはなってたけどね。中学3年ですよ。それで跳ねてもらうでしょ。で、乗っけるでしょ。 でしかもその作業場から一度外へ出て馬車に乗せて、で向こう行って火薬庫に着いてからまたその馬車から下ろして火薬庫の中へ積むわけですね。とね、カモイがあるわけよ、その出口の、向こうの入り口の、そこへ一度腰を落とすわけですよ。腰を落としてまた上げる。これが辛かったね。これが辛かったですね。でね、もう初めから言われたのはね、絶対に落としちゃいかんと。火薬ですから
ね
何が起きるか分かんないでしょ、手が潰れても最後まで離すなって言われました。手が潰れてもいいから最後まで離すなって言われた。僕は一度も落とさなかったけどね、それでも。まあ、僕らの作業場ではその落としたための事故ってのは幸い起きませんでした。でも隣のセクションでは、別のクラスが配属されたところは溶融っていって火薬を溶かすとこだった。溶かして型に入れるとこね。そこでは夜中に一回バーンと大爆発が起きてね、学生は死ななかったけど工員さんが3人亡くなりました。そういうこともあって本当に怖かったです、火薬ですから。そして夜勤になってね、もう終わりの方はね、本当3交代です。8時間ずつの3交代、
あ、もう24時間
でした。
働いてるんですね。
働いてるんですよ、うん、それで夜中にね、その重いの運ぶのはとってもきつかったですね。でしかも床が梅雨です、ちょっと濡れるでしょ、ちょっと滑るでしょ。だから夜勤はきつかったですね。そして火薬庫に積むのにね、まあ子供ですからね、その積み方がこう一つ一つきちっと積まなきゃいけないもんだから、それは競うわけね。でもそこはゲームになっちゃうわけで、30キロとか45キロの時にはもう簡単にポーンとほとんど投げるようにしてこうきれいに積むわけですね、はい、で自分の背より高いところまでね、まるでバレーボールですよね、はい、バスケットボールかな、ポーンと上まで上げるわけで、一発でピシャッと決まるとね、もう拍手してみんなで喜んだりしてね、半分遊んでるみたいな子供ですからね。そういう、もう仕事も遊びにしちゃったけど、でも90キロってそうはいかないですよね。もうやっと置くという。で、一旦置いたらもう動かせませんからね。初めからピシャッと置かなきゃいけないですね。狙ってこうパッと置くわけね。ですからね、重いもの運ぶのは随分慣れました。慣れたってしょうがないけど、こんなもの。そしてね、参ったのはね、空襲になってね、その頃はね、もう艦載機というかな、どんどんグラマンなんか撃ってくるわけです。とね、火薬庫に避難させられるんですよ。火薬庫に避難させられるんですよ。一発撃ったらも全部終わるよね。
ですよね。
それは怖かったですね。で目の前バーッと飛んでいくわけだから、戦闘機が。それは怖かった。それからね、忘れられないのは、東京空襲がね、たびたびあるでしょ。で昼間の時は僕たち工場で働いてるわけですね。で仕事全部もう空襲警報になりますからやめる。その火薬庫の脇から見てるとね、上をね B29 が3機編隊をまた3つ組むんですね。で3機編隊っていうのは一番その他の攻撃を受けにくいんですって。で3機編隊をまた3つ組むから、だから円錐状が3つできるわけですね。でそれがずっと東京の方へ飛んでいくのにね、日本の高射砲ってもう届かないんですよ。高さが届かないなもんでね、戦闘機が体当たりに行くんですね。とね、B29 が光ってるでしょ。そこへね、針の先でついたような光った点がシューッと近づいていくのね。でスーッと避けてまたこう逃げていくのもあるんですよ。そのうちにね、 B29 のあの中にふって光が消えることがあるの。それは体当たり命中なんだって。それでもちろん一瞬にして B29 もバーッと飛びますからね。でもちろん日本の飛行機も一瞬に落ちてくるわけです。でね、すごい運動神経がある人だと思うんだけど、体当たりする寸前に飛行機から飛び出して生き返ってくる日本人の兵隊がいたんですよね。
落下傘か何か
で、落下傘か、ね、で3回やったんです。それはもう本当に新聞でも大騒ぎになりましたよ。飛行機を命中させて自分は落下傘で飛び出して、で生還するのね。で最後に4回目に失敗して亡くなられましたけどね。でそういう時ね、飛行機がスーッと行くでしょ。でふっとこう銀色が消えてね、中へ消えた瞬間にね、その B29 がもう銀の紙になるわけですよ。粉々になって、でエンジンだけ重いから先落ちてくるわけね。でそのうちにね、何秒かするとね、パラシュートがポッポッと開くんですね。でそれ誰のパラシュートか分かんない、日本だかアメリカだか、だから落ちてくると分かるわけですけどね。時々そのアメリカ兵が無事地上まで降りることがあるんです。 ところがそう降りたら大変だ。今度は日本人がみんなで竹槍やなんか持ってって、だから日本人は捕虜の扱いっていうのは全くそれはもう残酷でしたよ。
そうですか。
それで僕たち立川にいたんですけど、立川は陸軍航空基地があったもんですからいつも爆撃されたのね。なるときそのグラマンの飛行機がですね、低空でバーッと撃ってきたことなんです。で僕たち僕もに隠れたんだけども、ガキをダーッと飛行機がもう本当に超低空で撃ってって、でうちの隣に畑があったんだけどそこに土煙が立ってね、でもう僕らやられたと思ったその時は。でその時にね、そのグラマンがハーッと飛んでいく時に本当姿が見えたのね、飛行士パイロットの。その時僕一瞬思ったのね、僕はあいつと何にも関係がない、
うん、
僕にとってあいつは敵じゃないはず、普通の人間で、あいつも僕にとって敵じゃないはず、うん、だけど戦争になっちゃうと殺し合わなきゃなんないって、
うん、
変だなと思ったことがあった、うん、中学3年だったよね。でも思っちゃいけないんです、その時は。
そうですね、
そう、戦争の時はそんなこと思っちゃいけないと言って自分で打ち消しましたけどね、それは。でも後で考えたらそれが本当の感覚だよね、
うん、
関係ないんだもん。
そうですね、
ですけど戦争ということが起きちゃうと、うん、もうそういう人間の個人的な感情って一切封印して、うん、とにかく殺せというふうになるんですね、うん、戦争の不条理って言うんでしょうけどね、うん、だから戦争なんか絶対起こしちゃいけないというふうに僕は思うのね、
うん、
絶対起こしちゃいけない。
そうですね。
そしてね、町外れの病院がね攻撃されたことあるんです。誤爆だと思うけどね、病院やったんですから。だけどうちの隣組の人が一人そこに入院してたもんですから、みんなで救い出しに行ったんですよ。でその時親父がいなかったんだな、我が家からは僕が出てみんなおじさんたちが出てきて何人かで行ったのね、担架持って。そしたらね、病院の焼け跡にね真っ黒に焼けた死体がゴロゴロ置いてあるんですよ。焼け落ちた柱みたいだよね。それでまあ、僕はそこまでは行かないで、まあ、子供たちでしたからみんながかくまってくれたんだと思うけど、誰かが運んできたものを担架に乗せて、それでしかるべき処理のね焼き場っていうかな、処理するとこまで運んだ覚えがありますけどね。凄まじかったな、あれは本当にすごかったですね。だから戦争なんてね絶対やっちゃいけないもんですよ、僕はそう思う。それでその時にね自爆したりなんかして殺し愛に出るのは若者なんだよみんな、ね、
ですからこれからね、
そう、これから将来ある人たちでしょう、うん、あちら側もさアメリカだってそうだったわけでしょ、うん、ですから今僕はイラクとかねアフガニスタンでああやって戦争をやってるけど本当にもう若者たちかわいそうだと思う。ですからそのことはねやっぱりこんなに平和な日本でもね忘れてもらいたくないと思う。戦争が起きちゃったらもう個人の力働かないからね、
本当昔話っていうのは命を語る側面もあるという意味でもこの戦争について番組で考えてるということは意義があることだと思います、
僕はそういうふうに考えますね、ある時ね僕の兄貴の親友のお家が爆撃でやられたっていう知らせがあって、で兄貴と二人で行ったのね。そしたらね1トン爆弾が落ちたんだと思うんですけどね、直径30メーターぐらいの円錐状の穴、
はい、
すごいですよ、家は全くないの、円錐状の穴が開いてるんですよ、土全部吹っ飛ばしてる、綺麗な円錐状になるんですよ、綺麗な円錐状の30メートルぐらいあったと思うな。でその時にお父さんと彼が助かったんだ、男が表にいたわけよね入り口に、それで助かったんだ、逆に奥の方にいたお母さんと妹が亡くなった、そのまま吹っ飛んじゃった。あの穴もすごかったな。でも今のアフガニスタンにするイラクにするそんなものバカバカ落としてるわけでしょ、それよりもっとすごいもの落としてるわけでしょ。本当にね戦争はね絶対しちゃいけないものですよと僕は思うな。
今日は1941年12月8日に日本が真珠湾攻撃を行ったことにちなんで戦争について考えてみました。本当に終戦記念日よりもやっぱりこの戦争が始まった12月8日、これは大きなことですね、
大きいですよね、
はい、
ですからそこはやっぱり忘れないでね、1月15日だけみんな覚えてるけど、ね、12月8日忘れられちゃってるけどね、
はい、さて来週は茨城県つくば市で
豆の木文庫を主催する藤井泉先生をゲストにお迎えしてお送りしてみようと思います。先生、また来週もよろしくお願いします。
どうぞよろしく。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。